Radio Cabinet。笠木科大学衛生学教授大槻武美のレディオキャムネット、心身健全
メディカル、
MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全メディカルです。心身健全はですね、チャンネル O、上旬のミュージック、中旬のベーシックで、下旬のこのメディカルです。上旬のミュージックは、大月のオリジナル楽曲を、ひたすら音楽番組として紹介する番組で、中旬のベーシックは、まあ大学コンソーシアム岡山とかいろんなその時々の話題とか、学会に行っても、まあその学会の医学医療的な側面じゃなくって、その顛末期とかいろんな話、まあ雑談に近いような話をさせてもらってます。で、このメディカルは、まあ学会に行ったりしてる中でのなんて言うんでしょうか、比較的医学医療に関係するような話題を紹介する番組としています。で、今月のメディカルですけども、そうですね、先月のメディカルでは6月10日に別府で、日本環境学会の市民公開シンポジウムがあって、電磁波過敏症についてっていうのを少し勉強してきました。で、これは、まあ、地球環境、いろんな環境からの健康障害の、まあ、最近のトピックスといえばトピックス、シックハウス症候群とかいろんな話題があるんですけども、電磁波過敏症、今少し問題になってきてるかなというふうな感じがしてまして、その紹介をしました。で、さて今月のメディカルですけども、どうしましょうかと思ってたんですが、前回のというかベーシックの時にも今月少し触れました、大学コンソーシアム岡山といって、県内の16大学がコンソーシアムを組んで、まあ、それぞれの教育の向上、それから地域に向けて、あるいは市民の方に大学の授業を親しく触れてもらうといういろんな取り組みをやってまして、吉備創生カレッジというのがあります。これは山陽新聞社の本社ビルのカレッジ、まあ、カルチャーセンターとかがあるビルの中の部屋を借りて、各大学が90分かける3の、3コマを提供すると。で、それを一応一般市民の方が、2200円必要なんですけども、受講料払って聞いていただくという話で、 僕は大学の中でその窓口かつですねコンソーシアムの中でも、昨年度からか、その委員長をやってますので、科目数がちょっと少ないなという時には、また自分で、科目を出すというようなことをやってまして、今年度の前期、うちはですね川崎医科大学は糖尿病内科の先生にお願いして、糖尿病の話題を3コマやってもらいました。ところが前期の各大学からの提出科目が揃ってみるとちょっと科目足りないよねいつもよりっていう話になったので急遽僕も1コマ作りました。1コマというか1科目作りました。健康の素因、環境、そして行動という分かるような分かりにくいような科目を作りました。で、1回目は素因ということでいわゆる遺伝子の話ですね。で、遺伝子も、SNP と呼んでます。シングルヌクレオタイドポリモルフィズム、シングルの S、ヌクレオタイドの N、ポリモルフィズムの P を取って、それがいくつかあるのでそれを3つ合わせて SNP と呼んだり、いくつかあるので複数の S をつけて SNPs と呼んだりしてるんですけども、でこれはシングル単一の、ヌクレオタイド、これ遺伝子の核酸ですね、G とか C とか A とか T とかがとかというかこの4つの組み合わせで遺伝子の配列が決まってるんですけども、その一つの核酸のポリモルフィズムというのは、多形と呼んでます。ポリ、多、多いですね。モルフォリズムっていうのは、形ということで、スニップス、遺伝子多形と呼んでるんですけども、これはよくわかりやすいのは、これ、新種研でも何回かお話ししたかもしれません。アルコールの代謝酵素が、その組み合わせによって、アルコールに強いとか、中ぐらいとか、全く飲めない、弱いとか、いう風になってるやつで、でも、別に、それがどうだからって言って、健康には問題ないんですね。もちろん、酒飲んだ時に、酔いやすいか悪いか、急性アルコール中毒になるかどうか、最近でも、某テレビ番組で、朝まで酒飲もうっていうのが、やっぱりその急性アルコール中毒なんかで、子供さんたちを亡くした親御さんから注意を受けたという、抗議を受けたということで、テレビ局の社長も謝ってましたし、やっぱりバラエティとはいえ、こう難しいところですね。僕の知ってる子は、お笑いなんだからいいじゃんってやってるのもいるんですが、テレビの影響力とか、芸人さんたちの影響力っていうのも大きいんで、やっぱりそこはある程度ちょっと配慮する部分は必要かもしれませんし、というようなことですけども、そういう、なんていうんですか、実は人のゲノム、もう数年前に全ゲノムが読み取られました。で、そうすると、結構例えば日本人で多くは例えばそこは G ですよだけど、1割ぐらい C の人もいますよとかっていうのがあるわけですね。で、遺伝子は2対ありますんで、GG と CC と1本は C で1本は G という組み合わせ、だいたい例えば7割と2割と1割とか9割と1割と5%とか、そんな組み合わせであります。で、だけど、例えば遺伝病とか、そういう遺伝子の一つだけの核酸の変化によって、ある病気が親から子から孫へと伝わっていくという、もちろん病気もあります。例えば、僕は血液内科の専門でもあるんですけども、血友病とかですね、出血というか凝固しやすい、凝固因子がなくなる、活性がなくなる病気なんですけども、そうすると、普通の人なら、出血を起こさないような状況で、それも、なんですか、関節とか筋肉内に出血するという、深部出血と呼びますけども、反対は浅いところの出血ですね。それはいわゆる傷して、あるいは打った覚えもないのにあざができると。こういうのはですね、凝固の方じゃなくて、血小板といって血を止める細胞が、少なかったりすると、その、打った覚えもないのに、あざができるとかっていうようなことになるんですけども、凝固因子の不足っていうのは、 深部に、なぜかそういうところにですね、筋肉内とか、これ大変なんですね。凝固因子ずっと打ち続けて出血を止めながら、結局筋肉内にガーッと出たりすると、それが吸収されるのを待つしかないんですけども、やっぱ腫れるんで痛いと言ったことがいろいろあって、そういうエピソードを起こした時は大変なんですが、まあ、いずれにしてもそういうなんていうんですか、親からこうへ伝わって行かざるを得ない。今の血友病の話は、Y 染色体に乗ってるやつなんで、いや違います、 X 染色体に乗ってるやつなんで、男の人にしか出ないですね。ただ女の人もその X を、お父さんからもらうはずです。女性は XX、 男性は XY ですね。で、 X はもらうはずなんです。ただ、その遺伝子に関して言えば、病気の、病気の変化が乗ってる X より、普通の X の方が強いので、女性には症状が出ない。だけど、隠れて持ってるという意味でキャリアと呼びますけども、そのお母さんから男の子ができた時に、どっちかの X と Y になります。そうすると、X は1個だけなんで、もしその凝固因子の足りない X がお子さんに、男の子さんに伝わると、男の子さんはやっぱりその、多分おじいさんが持ってた病気になっちゃうと、いうことですね。これは遺伝子カウンセリングとかが今はきっちりしないといけない時代になってまして、そういったフォローアップも必要になってくると、いったことがあります。で、軽症を、重症の方はですね、結構小さい時に分かるんですけど、軽症の人は、分からないことがあって大人になってから気づいたり、あるいはなんかこう、事故とか起こった後血が止まらないということで調べてみたら、そんな状況だったというふうなことがあったりするんで、そうなるとですね、女の子さんがいたりすると、きちっと医療チームの方で、遺伝子カウンセリングを含めてそのお子さんに対する、お話をちゃんとして理解していただいて、というような、ことが必要になってくると思います。このあたりはちょっと僕も、現場として携わっているわけではないので、その現場の様子までわからないんですけど、そういう風になっていると。で、まあ、そういう遺伝病もあるんですけど、さっき言ったスニップというのは、実は、それが、例えば G が C に変わってるとか A が T に変わってる、1割に、あるいはそのヘテロと言いますけど、両方を持ってるという人。普通は GG とか CC、AA とか TT。で、そのスニップの場合には遺伝子が2つあるので、A が T に変わってる人の場合には AA タイプと TT タイプと真ん中の AT タイプとある。GGCCC もその通りですね。で、そういうケースがあって、ただ、その、ホモでっていうのは両方同じということですけども、CC になってしまって、本来 GG が大半なのに、8割、7割なのに、CC になってる1割の人、あるいは CG になってる 2割の人。これ別に病気じゃないんですよね。健康なままで。ひょっとして何かの表現系が違うときは分かりやすいです。二重まぶたとか、髪の毛が直毛で、だとかウェーブだとか、そういうのもそういうスニップなんですけども、まあそれが病気じゃない表現系につながっているだけならいいんです。いいし、その一個だけのスニップでは別にそれがあるからといって、健康障害にまで至らない。普通の日常生活できると、いうことになります。ところが、このスニップがですね、例えば今日本人でも太りやすいことに対するスニップっていうのをいくつか分かってきてまして、これ結構ウェブで引くともう山ほどありますね。で、まあそれどういうふうに使う、臨床でどういうふうに使うかっていうのは、例えば糖尿病とかなった人で、あなたの遺伝子タイプは太りやすい方ですから、より厳しく食事制限しましょうとかですね、まあ、これなかなか厳しいです。まあそうじゃなくても、まだそういう予防医学という教育啓蒙という中で早く調べておけば、 あなたやっぱりどちらかというと太りやすいタイプの遺伝子の組み合わせを持ってるんで、やっぱり、暴飲暴食を避けましょうとか、食事のバランスを今以上に気をつけて取りましょう、甘いものをたくさん取るのは避けましょうとか、そんな話ができるっていうのは、まあ、啓蒙的にもいいことかもしれません。で、そういう遺伝子のスニップの話っていうのを、今回の、キビ創生カレッジ7月、6月の21、7月5日、7月19日の3回やったんですけども、その1回目にはそういう素因というところでそんな話をしました。心身健全はですね、大月のオリジナル楽曲を紹介してます。ミュージック、常人のミュージックでは、この間の7月を除いて、7月は間に合わなかったんですけども、心身健全でもこれまで紹介したことがない、本当に、録音した、したてほやほやのというか、新たに録音して紹介する楽曲をかけることにしてます。で、それ以外のメディカルとかベーシックでは、過去に、この心身健全という番組で紹介したこともありますけど、まあ、できるだけ季節に合ったような曲を紹介するという、ことにしてまして、という前振りで一曲聴いていただこうと思います。夏の曲ですが、陽光炉。これは大月作詞作曲の曲です。聴いてみてください。
君は毎日歌っていた。 しておくれ熱く熱く夏の夜心の中で愛しておくれ熱く熱く愛しておくれ熱く熱く愛しておくれ熱く熱く愛しておくれ熱く熱く夏の
はい、ヨーコーロ聞いていただきました。話を戻しますけども、キビ創生カレッジで、健康の素因、環境、そして行動、まず素因というところではスニップの話をしました。太りやすいスニップとかあるんですよみたいな、ことですね。そしてまあ例えば糖尿病になりやすいとか高血圧になりやすいというの、実は10個ぐらいそのなりやすいスニップ1個1個はなりやすい方向に向いてても大丈夫なんですけど、10個あるうち6つのやつが揃っちゃうと、まあかなり確実性が高くなってしまいますよというようなことを説明したりしました。で、まあそれをまあ事前にですね、やっぱり予防教育的に使うのが今のところ、使い道かなというふうな感じです。で、2回目は環境ということなんで、これはそれこそ先月のこの新試験でメディカルでもお話しした、割と電磁波過敏症あるいはシックハウスの話を中心にしました。もちろんいつもこういった環境の話、医療福祉大学とか医学部でも話してます。医学部で、今月のベーシックの時でも話しましたが、大学の専門家山のライブ配信授業も今年度は、今回のキビ創生に非常に近い構成の話をしたんですが、その時も紹介しました。水俣に関して言うといろんな写真集とかが出てます。で、不思議と写真、素晴らしい写真はですね、言葉でいくら言い尽くすよりもより気持ちに訴える部分があるんで、まあその写真集、最近いくつかを知ることになって、僕も、なかなか普通に今はもう売ってない廃刊の写真集が多いんで、Amazon とかで探してですね、中古品を買ったりいろいろしました。で、そういうのを紹介したり、石村道子さんっていう、苦海浄土という小説がありますけども、まあ、それを紹介したり、それから、まあ、これはキビ創生カレッジではないんですが、今、川崎医療福祉大学の授業も受け持ってるんですけども、原田正純先生といって、熊本大学の神経内科の先生、この方が水俣病の患者さんに非常に寄り添ってですね、いろいろお話、まあ、サポートされ、まあ、基本的に裁判なんかでも患者さん側に立たれたという方が、まあ、この、6月の半ばでしたか、亡くなられました。で、医療福祉大学ではたまたまですね、3年ぐらい前に、NHK スペシャルで、その原田先生のドキュメンタリーがかかったりしてたんで、その DVD 見せたりもしたんですけども、まあそんな話、に加えて、前回割と詳細にも話しました電磁波過敏症の話、そんなことをしました。そして7月19日のと言いつつ、 実は今これを録音してるのはまだその3回目をやる前なんですが、3回目はもう実はスライドは作ってて、最後の行動ってとこですね、この3回シリーズは健康の素因、環境、そして行動ということで、素因というのは内因、持って生まれたもの、環境というのは外因、たまたま外からの影響で体に何かが起こる。で、そして行動、この行動というのは、わかりやすい生活習慣病ですね。例えば、タバコを吸うか吸わないかとか、食事がどうかとか、ストレスを自分として感じるか感じないかとかっていうようなことなんですが、これに関して言うと、作った資料ですね、健康日本21というのを紹介します。でこれは、2005年から2010年の5カ年で、国の施策として行ってたもんですね。21世紀における国民健康づくり運動ということで健康日本21と言います。でこの趣旨はですね、読んでみますと、健康を実現することは元来個人の健康観に基づき一人一人が主体的に取り組む課題であるが、個人による健康の実現にはこうした個人の力と合わせて社会全体としても個人の主体的な健康づくりを支援していくことが不可欠である。そこで21世紀における国民健康づくり運動健康日本21以下運動というでは、健康寿命の延伸等を実現するために2010年度をめどとした具体的な目標等を提示すること等により、健康に関連するすべての関係機関団体等をはじめとして国民が一体となった健康づくり運動を総合的かつ効果的に推進し、国民各層の自由な意思決定に基づく健康づくりに関する意識の向上及び取り組みを促そうとするものであると、この法律というかですね、スローガンというか官庁用語は、例外を含むために等とかなどとかがいっぱい入ってくるし、あるいはとかかつがいっぱい入ってきて、何が言いたいのかよくわかりませんけども、まあ今みたいな話で、実はまだ2010年度をめどで5カ年計画一応終わりました。でその評価をやってて、それに基づいて多分来年度から第二次計画が始まるんじゃないかなと思います。でさっき読んだ中にも書いてありましたけども、今回のやつはその努力目標が数値目標として提示されてるんですね。でそれまでのいろんな日本の、まあ、例えばこの医療系に関するような、施策にしても何とかしましょうっていうだけだって、それがちゃんとできたかどうかなんていうのを客観的になかなか見切れなかったんですが、今回のは一応、例えば9分野80項目の数値目標を立てて、それが目的に達したかどうかっていうあたりを、その10年度が終わってから11年度、そして今の12年度ですけども、そこに関して、なんて言うんでしょう、現在その最終評価を、最終評価ある程度出て、その反省に基づいて今、第二次案の策定中ということに多分なってるんだと思います。それでですね、例えば59項目ありました。結果論から先に言うと、評価区分として目標値に達した15項目、16.9%、 目標値に達していないが改善傾向にある25項目、 42.4%、 変わらない14項目、 21.7%、 悪化している9項目、 15.3%、 評価困難1項目、 1.7% ということで、そんな感じでですね、数値目標があるだけ評価もしやすい。で、きっとこの評価に合わせて、達成したやつはそれを維持すること。それから変わらないやつ、あるいは悪化してるやつは、 目標自体をどう考えるかっていうこととか、さらに改善するように努力をするといったような、ことになるんですね。で、いろんな項目が実際にはありました。で、例えば肥満の人を3分の1から4分の1にしましょう、 33% から 25% にしましょうとか、そういうことですね。そんな中で、そうですね、主なものを紹介すると、例えばメタボリックシンドローム、これも目標はまず認知してもらうというあたりからですね、メタボリックシンドロームを認知している国民の割合の増加、高齢者で外出について積極的態度を持つ人の増加、80歳で20個の20波以上8020運動ですね、60歳で24波以上の自分の歯を有する人の増加というようなあたり、それから、食塩摂取量の減少、意識的に、まあ、今読んだあたりですね、歯の話まで、このあたりが一応目標値に達したという分類です。それから目標値に達してはいないけども改善傾向にあるっていうのが、食塩摂取量の減少、意識的に運動を心がけている人の増加、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、糖尿病がん検診の促進、これがまあ目標値に達していないが改善傾向にあるって、で変わらないっていうのは自殺者の減少を目標にしたんですけど変わらなかった、多量の飲酒をする人の減少も変わらなかった、メタボリックシンドロームの該当者変わらなかった、および予備軍の減少も変わらなかった、高脂血症の減少も変わらなかったというあたりのようです。そして悪化している日常生活における歩数の増加、反対に低下したらしい、糖尿病合併症の減少、反対に増えたらしいということですね。で、評価困難というのは、検診保健指導の受診者数の向上というのが努力目標だったんですけど、ようわからんぞっていうことだったらしいですね。また一曲聴いてください。黄昏の汽車。
席に着いたあなたは僕より四つ年上なんだ、汽車は湖の町へ、右の窓に覗く空と左の空が違って求めて、ああ二人はただ笑い合っただけ、ああ汽車はただ走っていただけ、 つんとあなたの言葉、次の駅で降りなくちゃ。ああ二人はただ見つめ合っただけ。
そんな健康日本21で、例えばですね、これもまあ、これ公衆衛生とか予防医学、うん、そうなんですけど、今日本の現状をして例えば死因の1位2位3位、実際にはがん、心臓の病気、脳血管の病気の措置ですね、そんなんですけども、あるいはその死因にはならないけど、脳卒中あるいは心臓病という動脈硬化とかに関連する病気の元になる肥満、高脂血症、それから現在メンタルストレスでとっても問題になって、その、まあ、究極のというか像である自殺の問題、そんなあたりに対して健康日本21は努力目標を掲げてやりましょうと言ったことをやったわけですね。で、例えば、糖尿病の、有病者の減少を目標にしますみたいなことが立てられました。2010年の測定値1080万人で、目標値は1000万人だったんで、これはどっちかというと良くなかったということですね。で、例えばそのまた元であるメタボリックシンドローム、内臓肥満症候群ですけども、これもこのことをまず知ってほしい。これはたまたまですね、メタボ検診の問題、それからいろんな特報ですね、最近はキリンさんがコーラの特報を初めて出しましたけども、特報の CM とかいろんなことでメタボは非常に、メタボってどんなものって、まあただ単に腹が出てるだけって思ってる人もいるのかもしれませんが、まあそういった認知率を高めましょうとか、いろんな目標を掲げました。もちろん例えば食塩の摂取量、1日平均、全国平均、1人当たりどれぐらい。カリウムを取りましょう。カリウムは血圧を下げる働きをしますので、カリウムを取りましょうという話ですね。食塩であれば、基準値 13.5g だったのを1日 10g にしましょう。で、カリウムは 2.5g 取ってたのを 3.5g 以上にしましょう。で、そうすると平均最大血圧 4.2 ミリ水銀柱、血圧はミリミリ Hg で表現するんですが、水銀柱、昔手でキュッキュッキュッキュッってやってスーッと降りてきたのを、腕のとことかでお医者さんとか看護師さんが聴診 しながら聞くとき、あれは水銀をギュッと上げていって、水銀の圧で下げていくんですね。だから水銀柱という呼び方します。ただまあ今は全部それが、まあほとんどデジタルの血圧計になってしまってますけど、まあそんなことを上げてます。それから、例えば、健康日本21で挙げられてたの、 1日30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上持続している人を、目標値男性 39% 以上、女性 35% 以上にしましょう。始めた頃は男性 28.6%、女性 24.6% でした。というあたり。あるいは多量、これは1日3合以上ですね、に飲酒する人の減少を目指しましょう。目標値は男性 3.2%、女性 0.2%、始まったところは男性 4.1%、女性 0.3% だったと。それから未成年の飲酒をなくすことも、これ全部ゼロにしましょうなんですが、基準値始めた頃かな、中3男子 25%、 高3男子 51%、 52% って2人に1人、中3女子 17%、 6人に1人、高3女子 35.9% は3人に1人以上ですね。なかなかすごいですね。まあそんなことが挙げられたり、喫煙がどういう健康影響を及ぼすかっていうことですね。一般の人に聞いて、例えば A という病気、これは喫煙が影響してますかっていうので、してると思いますって答える人が、これ 100% を全部目標としたんですけど、例えばどんなものか。肺がん、これはもともと 84.5%、 6人に1人ぐらいしか知らなかったという状況だった。喘息、6割の人は知ってた。気管支炎、今テレビなんかで COPD、と言いますね、クロニックオブストラクティブプルモナリーディジーズ、慢性閉塞性肺疾患と言います。和田アキ子さんとかがテレビ CM で COPD とかって言ってますので、認知は高まったと思うんですが、慢性気管支炎とかですね、肺気腫とか、そんな病気の状態です。あるいは少し間質性肺炎が伴うとか、とにかく肺全体が少し固めになったり、空気交換が悪くなる、それもなんて言うんでしょう、肺胞自体が潰れたりするわけじゃなくて、全体に、肺胞の空気が入っているところと、血液の間、その間で酸素と二酸化炭素のやり取りがあるんですが、その合間が分厚くなったりするというような状況ですね。それから心臓病、タバコで影響するか、元は4割ですから、半分以上の人は心臓病とはタバコ関係ないと思ってた。脳卒中 35%、 3人に2人はあまり関係ないと思ってた。胃潰瘍 34.1%、 これも一緒ですね。妊娠に関連した異常、これはさすがに元は 80% だったんで、まあ妊婦さんタバコ吸わないでということは あったんだと思いますね。それから、未成年者の喫煙をなくすこと 0% 目標値ですけども、始めた当時中3男子 7.5%、 高3男子 36.9%、 中1女子中1 3.8%、 高1女子、これ高3じゃないか、あ、こういいんだ、高1女子 15.6%、 なんちゅうことだったらしいですね。まあ、そんなことを、まあ、目標として掲げて、冒頭で触れたように、達成したものとか達成しなかったものもあったというふうな話をしながら、糖尿病とかですね、あるいは脳卒中とか、まあ、この吉備創生カレッジの受講生は一般、いわゆる一般の方々なんで、脳卒中とかですね、心臓病とかかな、まあ、脂質代謝異常とかメタボとか、まあそういったものを分かりやすく説明する、厚労省に漫画付きのやつがあるんですけど、それをダウンロードして、紹介するようなことをして、いました。で、例えば、ここは脳卒中ですかね。脳卒中ですね。脳卒中に関して、危険因子、60歳以上である。でもこれは避けようがないです。高血圧である、これはまあ注意すれば下げることができる。脂質異常症である、高脂血症ですね、悪玉コレステロールが高いとかそういうやつ、 これまあ、お薬いいのが今ありますから飲んでもらう。糖尿病である。血糖を薬で下げたところで糖尿病であることは間違いないんですが、血糖を下げてあげるということですね。今お薬がすっごいここ数年いいのがいっぱい出てきました。ですので昔はもう糖尿病ってインシュリンと食事療法と運動療法ばっかりで、患者さんたちはね診察室に来るのにまあ叱られに来るみたいな、また食べたでしょうとかいろんなこと言われるんで、まあ来たくなかったんでしょうけど、この間も糖尿病の先生の話聞いてたら、やっぱここ5年ぐらいですっごいいい薬がいっぱい増えました。いいというのは作用基調、どうやって血糖を下げるかっていういろんな基調が、違う。まあそれはやっぱり技術、科学技術、あるいは糖尿病のメカニズムの解明というのが進んで、インシュリン抵抗性だとか、他に何とかというホルモンが出やすくなるとか出にくくなるとかとかいっぱいあるわけですね。でそれに個々に合わせた治療薬が出ましたんで、本当にあの薬作用基準と我々は言いますけども、どこに効くかというのを変えた2種類とか3種類組み合わせると、これそれまでインシュリンすっごい打ってないといけなかったという人の血糖が結構スクッと下がるんで、これは今いいと思います。でそうするとまあ患者さんも病院にもちゃんと来るようになるし、叱られないということで来るようになるしで、かなりタフなインシュリンずっと打ってた人に関しても薬を、まあ、マックス組み合わせれば結構血糖下げることもできるんで、これはやっぱりなかなかいい進歩だとは思います。で、あと家族や親戚に脳卒中にかかった人がある、これは多分ね遺伝というより、まあ環境もそうですね、食事行動、食事が塩辛いとか、まあ、そんな話と冒頭で触れたスニップで、脳卒中になりやすいスニップをいくつか持ってて、それは親から子へ伝わってるという話。だから脈が乱れることがよくあるっていうのは不整脈なんですけど、不整脈があるとですね、心臓の弁のところに、なんか血の塊みたいなのが溜まっていくわけですね。あるいは動脈硬化の脂肪分とか。で、それが不正なんで、弁の動きが規則的じゃないんで、時々そこからピュッと飛んでいってですね、まあ不正があるとそれがつきやすい。で不正があるとまた弁の動きが極端に強くなったりするんで、その時にピッと剥がれると、大体頭の太い血管に詰まっちゃうということがあるんで、それを避ける。あるいは太っている。お酒をたくさん飲む、タバコを吸う、運動不足である、ストレスが溜まっている、ゆっくり休めない、完璧主義である。味付けの濃いものが好き。脂っこいものが好き。味見をせずに調味材料をかけることが多い。漬物でもすぐ醤油、食べる前に醤油かけるとかっていうことですね。果物を食べることが少ない。野菜はあんまり食べない。カリウムが少なくなったりして、血圧が高くなったりするというような話。まあ、こんなことをいろいろお話ししました。他にも、まあ、脳卒中を避けましょうという話とか、まあ今川崎大学脳卒中科ができてですね、結構全国でも初めてその専門の科ができて頑張っていらっしゃるんですけど、そんな話、あるいは心臓病、特に狭心症とか心筋梗塞の話、メタボの話とかでも取り混ぜて、いわゆる生活習慣病の話を健康日本21に絡めて、キビ創生から1でもやりました。今日触れたようなところ、皆さんさっき脳卒中、これ脳卒中のって言いましたけど、他のいろんな病気でも一緒ですね。あとそうですね、結局動脈硬化を進める、それを進めるのは肥満だったりタバコであったり過度な飲酒であったりストレスであったりすると。でそれになると動脈硬化が進んできて、糖尿になるケース、脳卒中が起こるケース、心筋梗塞なんかが起こるケース、 というふうに枝分かれしていきますので、まあ、いずれにしてもやっぱりそのあたりを生活習慣を注意しましょうっていうような、ことを、まあ、啓蒙も兼ねて、講義をしました。一曲聴いてください。今日は全部大月の作詞作曲を今のところ聴いていただいてます。次はインド洋聴いてください。
学生時は過ぎる気ままな風さ時は過ぎる気ままな風さ
作詞作曲でインド洋を聴いていただきました夏の曲でした。今日はそのキビソーセカレッジで健康の素因環境そして行動っていう中の行動のパートですね、日本というか厚労省が進めました健康日本21というキャンペーンというか施策というかで、その他いろいろそういう生活いわゆる生活習慣病にならないようにするにはどうするかとかっていうような話をしてきました。ただこれもですね、例えば低出生体重児の方は、生活習慣病になりやすいっていうようなデータが出て、結局そのお母さんのお腹の中にいる時にかなり規定されてるかもしれないみたいな話も出てきてます。それはもっと言うとそのお母さんのお腹に赤ちゃんがいる時の生活習慣とか化学物質の暴露とかいろんなことが絡み合ってそうな、感じがしてて、どうもですねスニップが非常によく分かりだした頃は、スニップ調べれば大体病気のこと解決つくんかなと思ってたんですけどそうでもなくなった。でやっぱ環境も重要です。電磁波過敏症なんていうのは本当に環境からだけでしょうね。で、もちろんその、全員が全員同じような症状が出るわけでもないので、そこに、もちろん、なんていうか、素因の問題、それから、行動の問題ですね。野菜とか食べて、まあ、いわゆる、抗酸化作用、を、強く持ってる、カテキン茶とか、あるいはリコピン、トマトに入ってる成分とか、まあ、いろんなそういうことを普段から心がけている人、いわゆる生活習慣がいいパターンの時は、やっぱり、ひょっとして、均等に影響がいくとすると、そういう人たちの健康障害少なく済んでるかもしれません。そうかといって、電磁波過敏症とか化学物質過敏症になってる方がみんな生活習慣悪いかというと全然そうじゃなくてそうじゃない人もなってしまいます。だからその辺は環境からの影響っていうのはひょっとしたら生活様式よりも遺伝子とか感受性のところが勝つのかなっていうような感じもしますけど一人一人の病気の形成という中にはこれらの因子が非常に複雑に絡んでるという理解をせざるを得ないかもしれません。まあ今回の新進ゲゼメディカルは健康日本21に絡んで生活習慣病その危険因子とかそんな話をしました。この後提供のアナウンスの後に、 ラディオキャムネットも入ってます。キャムネットサイト。そこで、キャム TV で頑張っている高谷くんが作詞してくれました。大月が曲をつけました。お前は顔を赤くして何をやってんだよ。これを最後の曲として、これ、岡山の一番街で路上ライブした様子が CAMTV の第20何話にあります。 YouTube にもアップしてますので見てやってください。では提供アナウンスの後にお前は顔を赤くして何を言ってんだよ、高谷作詞大月作曲の曲を聞いて今月はお別れです。また来月お耳にかかりましょう。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイトアプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
返せない借金なんてあれこれ、試せない恋愛にまた振られ、許せないお前踏み倒す恋、ないがしろにされてく俺の恋、借金の君、借金の歌、借金ソーボイ、 You should go into the jail。 あれからどのくらいの時間が経っただろう、そろそろ正座を崩していいのかな、
かしい最近ついてる気がするのさ。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.